てここからはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。お会いでくださいますのは和田総合法律事務所和田拓郎弁護士です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。実はですね、ちょっとこちらの方に、はい、お尋ねのメッセージが来ているんですけれども、読んでいいですか？
はい、お願いいたします。
はい、高齢の親御さんを介護施設に預けることを考えているんですが、銀行で支払いやら何やらの変更手続きをしようにも、お母様ご本人が来られないといくら息子さんでも手続きできません。委任状をお持ちくださいって言われて困っていらっしゃいます。お母様はもう字が書けなくなっていらっしゃるし、寝たきりなんだそうです。どうにかできないでしょうか、というお尋ねでした。
はい、
こんな風に寝たきりの親御さんがいて、銀行での支払いや変更手続きに委任状がないとできないっていうんですけれどもね。
そうですね、銀行での、今回その支払いの話であるとか、変更手続きの話、2つあるんでしょうね、場面がですね、でその支払いの際の委任状を求められるこの状況というのはちょっとよくわからないんですけれども、大抵の場合ですと、今まで見てきたケースで、介護者、今回言ったらおそらくご相談者になるんだと思うんですが、そういう介護をする方の側でお母さん、親のですね、通帳や印鑑カードを管理していらっしゃるとは思うんですよね。でそうすると、それで大概の場合はその通帳カードを印鑑を使えば支払いはできるんじゃないのかなとは思うんですよね。
そうですよね。それでいちいちこう調べられたりはその段階ではしないですもんね。
そうですね、だからおそらく何か大きなお金を動かす必要があるのかなと、多額の現金の引き出しをしなきゃいけないのかなと、そういうケースだと確かにその本人確認をさせてくださいというふうに銀行さんに言いますので、銀行から本人宛ての電話が行くなんてこともあるので、そうするとちょっとお母様対応ができませんから、そういう時には仕方ないけど立て替えるのかなというところになってくるんでしょうかね。
大変になってきちゃいます。
そうですよね。で、領収書はもちろんきちんと残しておくということを前提で、次の手段を考えていくしかないのかなと思いますよね。
次の手段というとどんなことがあるんですか？
よく聞く話では、いわゆる成年後見人などの手続きですよね。裁判所に後見人になってくれる人というのを選任してもらうという手続きですね。
その成年後見人でしたら、大きなお支払いやいろいろな手続きもできるということなんですか？
そういうことになりますね。その裁判所に選任された正式なそのお母様の法律上の代理人として、その通帳や印鑑などを管理することができる人なんですね。
それが成年後見人。
成年後見人、で、あくまでもそのお母様の財産を管理する正当な権限が与えられているというだけの話ですので、たまに報道で賑わしますけども、私らの同業者弁護士とも賑わしますけども、後見人がですね、成年後見人となった人間が自由にそのお母さんのお金を湯水のように使う得るわけじゃないですよね。
あ、そうじゃないんだ。
間違ってもそれは違いますけどね。で、あくまでも必要かつその適正な払い戻しを、お金の移動というんですか、そういったものが正当化されているだけですよね。そういうことですね。で、今回そのご相談者からしてみれば、その各種支払いをひとまず一旦立て替えたということにして、立て替えて、で領収書を取っておいて、で後日その成年後見人という立場の人に領収書を見せて、これ立て替えたんでお金その分返してください、返金してもらうというのが、考えられる方法なのかなと思いますけどもね。
ということはですよ、そのご相談者自身、息子さんなり娘さんご自身がお母さんの成年後見人になれば、もっとお話は簡単ですよね。
そうですね、おっしゃる通りで、 ご相談者が成年後見人になれば、その成年後見人という立場で通帳を管理し、必要なお金を引き出すことができるわけですから、それが一番シンプルなんですよね。でただ先ほど申し上げた通りに、その後見人を誰にさせるかというのはあくまで裁判所が決めますので。
あ、そうなんですか。
はい、ですから例えばですけども、ご相談者間とか、親族間の中で、不和があると、仲がよろしくないなんていう事情があると、 身内の一人にその通帳を預けるのはいかがなものかというような価値判断もありますから、そういった場合には弁護士や司法書士さんが選任されるケースが多いですよね。あ、
そうなんですね、第三者のプロの方に成年後見人をお願いするということなんですね。
そういうことですね、うん、でもちろんですね、その確実に、まあ、自分自身といいますかご相談者の立場の方がですね後見人になるという方法というのは確かに一つございます。
はい、
これはあらかじめその親との間で任意後見契約という契約を結んでおくことなんですね。
はい、
はい、で、まあ、将来、まあ、私が後見人になるねという約束ですね。
あらかじめしておくんだ。
あ、そうですね、
親御さんとの間で。
そうそうそうそう、で少し話がずれるけども、昨今あの LGBT の問題がいろいろあったりとかして、の性的なマイノリティの方なんですね。でそういう方がさ、将来一生添い遂げるんだけれども、その財産関係どうなっていくんだというような話があるんですね。そういう時にお互いにこう後見人に将来 なろうねというような約束を取り交わしておくなんていうのも、まあ、一時報道でも出てきたことはあったと思いますけれども、まあ、これを任意後見契約っていうんですね。
任意後見契約、ただ単に親子間だけじゃなくて、はい、そういうふうにパートナーとなった人たちの間ででも最近話題になってきていることなんですね。
そういうことですね、うん、でただ、まあ、あの一つ重要なのは、今先ほど申し上げた通り、あらかじめ契約をしておくというのがポイントでして、はい、まあ、早い話、契約をする時点で契約内容をきちんと理解できるだけの判断能力がないとダメなわけですね。
なるほど、
で今回のケース、ちょっと事情は分かりませんけれども、お母様 その、まあ、字が書けなかったりとか寝たきりだったと、ね、いう状況だとすると、そうですね、難しいかなと、まあ、契約を結ぶのはちょっと難しいかなと。
なるほど、
いうことで任意後見契約以外の選択肢を考えた方がいいかもねということですよね。
じゃあ、まあ、先ほども出たように弁護士や司法書士の方にこういうことをお願いするということも考えられるということですね。
考えられるということですね、はい、
いずれにしても高齢化社会ですからね、あの本当に一言じゃない問題だと思います。
そうですね、
皆さんお元気なうちにね、こういうの一言話し合っておいた方がいいのかもしれないですね。
もちろんですね、もちろんでございます、はい、
わかりました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
また来週もお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。たくちゃん弁護士の法律相談、お聞きいただきました。